坂口安吾作。ラムネ氏のこと。ジョー。小林秀夫と島木健作が小田原へ鮎釣りに来て、三好達治の家で鮎を魚に食事のうち、段たまたまラムネに及んで、ラムネの玉がちょろちょろと吹き上げられて蓋になるのを発明したやつが、あれ一つ発明しただけで往生を遂げてしまったとすればおかしなやつだと小林が言う。すると三好が居住まいを正して我々を見渡しながら、ラムネの玉を発明した人の名前はわかっているぜと言い出した。ラムネは一般にレモネードの鉛だと言われているが、そうじゃない。ラムネはラムネー氏なる人物が発明に及んだからラムネという。これはフランスの辞書にもちゃんと載っている事実なのだ、と自信満々たる断言なのである。早速、あり合わせの辞書を調べたが、ラムネー氏は現れない。ラムネの玉にラムネー氏とは話がうますぎるというので、三人大笑いしたが、三好達治は憤然として、うちの地引きが悪いのだ。プチラルッスに乗っているのを見たことがあると、決戦を後日に残して息巻いている。後日、このことを思い出して、プチラルッスを調べてみたが、ラムネー氏はやはり登場していなかった。フェリシテ・ド・ラムネー氏というのは載っている。その肖像も載っているが、頭が異常に大きくて眼光鋭く、悪魔の国へ通じる道を眺め続けているようで、おかしな話だが、小林秀夫によく似ている。1782年生誕、1854年永眠の哲学者で、絢爛にして凶壮な思索の持ち主であったそうだ。しかし、ラムネを発見したとは書いてない。もっとも、この哲学者が、その絢爛にして凶壮な思索をラムネの玉にも込めたとすれば、ラムネの玉はますますもって愛嬌のある品物と言わねばならない。全くもって我々の周囲にあるものは大概天然自然のままにあるものではないのだ。誰かしら今あるごとく置いた人、発明した人があったのである。我々はこともなくフグ料理に酔いしれているが、あれが料理として通用するに至るまでの暗黒時代を想像すれば、そこにも一辺の大ドラマがある。幾十百の指導の殉教者が血に血を継いだ作品なのである。その人の名は、筑紫の浦の太郎兵衛であるかもしれず、玄界灘のトンベイであるかもしれぬ。とにかく、この怪物を食べてくれようと心を固め、たちまち十字架にかけられて天国へ急いだ人があるはずだが、その時子孫を枕元に集めて、次来この怪物を食ってはならぬと遺言した太郎兵衛もあるかもしれぬが、おい、俺は今ここにこうして死ぬけれども、この肉の甘みだけは死死孫孫、忘れてはならぬ。俺は不幸にして血を絞るのを忘れたようだが、お前たちは忘れず血を絞って食うがいい。夢夢勇気をくじいてはならぬ。こう遺言して往生を遂げたトンベイがいたに相違ない。こうしてフグの胃袋について、肝臓について、また、臓物の一つ一つについて、おのおのの訓戒を残し、自らは十字架にかかって果てた、幾百獣のトンベイがいたのだ。 中。私はしばらく信州の奈良原という高専で暮らしたことがある。信越線小諸を過ぎ、田中という小駅で下車して、地蔵峠を越え、香沢温泉へ赴く途中、雷に見舞われ、密林の中へ逃げた。そこで偶然この高専を見つけたのだ。海抜1100メートル、個数15個の山腹の密林にある小部落で、高専宿が1軒ある。私は雷が消えてから一応香沢へ赴いたが、そこが満員に近かったので、そこで僕を待ち合わしていた若園清太郎を促して奈良原へ戻ったのである。しかし、この高専で長刀流を試みるには一応の覚悟がいる。どのような不思議な味の食物でも喉を通す勇気がなくては止まれない。尋常一様の味ではないのである。私は与えられた食物について不服を言わぬたちであるが、この高専では悲鳴を上げた。若園清太郎に至っては、東京の缶詰を取り寄せるために終日手紙を書き、東京と連絡するに名実ないありさまであった。また、鯉とキノコが嫌いでは、この高専に泊まられぬ。毎日毎晩、鯉とキノコを食わせ、それ以外のものは稀にしか食わせてくれぬからである。さて、鯉はとにかくとして、キノコについての話であるが、松茸ならば誰しも驚くはずがない。この宿屋では決して素性あるキノコを食わせてくれぬ。現れたキノコを睨むや、まず腕組みし、一応はうなっても見て、植物辞典があるならば、箸より先にそれを取ろうという気持ちに襲われるキノコなのである。この部落にはキノコ取りの名人がいて、この名人が取ってきたキノコであるから絶対に大丈夫なのだと宿屋の者は言うのである。夜になると15軒の部落の総人口が一日の疲れを休めにこの高専へ集まってくるが、なるほど、キノコ取りの名人と呼ばれる人もやってくる。60ぐらい、朴訥な高校屋である。俺のキノコは大丈夫だと、自ら太鼓判を押している。それゆえ、私も幾度となくキノコに箸を触れようとしたが、植物辞典に触れないうちは安心ならぬという考えで、この恐怖を犯してまで食欲に溺れる勇気がなかったのである。ところが、現に私たちが泊まっているうちに、この名人が自分のキノコに当たって往生を遂げてしまったのである。それとなく、臨終の様を尋ねてみると、名人は必ずしも後悔してはいなかったという話であった。こういうこともあるかもしれぬということを思い当たった様子で、素直な往生であったという。そうしてこの部落ではその翌日にもう人々がキノコを食べていたのであった。つまりこの村にはラムネ氏がいなかった。絢爛にして凶壮な試作の持ち主がいなかったのだ。名人はただいたずらに静かな往生を遂げてしまった。しかしながら、ラムネ氏は必ずしも常に一人とは限らない。こういう暗黒な長い時代にわたって、何人もの血と血のつながりの中に、 ようやく一人のラムネ氏が潜み、そうして常に潜んでいるのかもしれぬ。ただ確実に言えることは、私のように恐れて食わぬ者の中には、決してラムネ氏が潜んでいないということだ。下。今から370年前の話であるが、キリシタンが渡来の時、来朝のバテレンたちは日本語を勉強したり、日本人に外国語を教えたりする必要があった。そのために辞書も作ったし、大訳本も出版した。その時、愛という字の翻訳に彼らはほとほと困惑した。不義はお家のご法度という不文律が、しかしその実際の力においてはいかなる法律も及びがたい威力を示していたのである。愛は直ちに不義を意味した。もちろん恋の情熱がなかったわけではないのだが、そのシムボルは清姫であり、法解剖であり、終わりを全うするためには、天の網島や鳥辺山へ駆けつけるより道がない。愛は結合して生へ展開することがなく、死へつながるのがせめてもの道だ。生き、かき、愛せり、とアンリ・ベイル氏の母悲鳴に待つまでもなく、西洋一般の思想から言えば、愛は喜怒哀楽、共に生き生きとして、おそらく生存というものに最も激しく裏打ちされているべきものだ。しかるに、日本の愛という言葉の中には、明るく清らかなものがない。愛は直ちに不義であり、横島なもの、むしろ死によって裏打ちされている。そこでバテレンは困惑した。そうして、日本語の愛には西洋の愛部の意を当て、恋には邪悪な欲望という説明を与えた。さて、アモール、ラブに相当する日本語として、ご大切という単語を編み出したのである。けだし、愛という言葉のうちに清らかなものがないとすれば、この発明もまたやむを得ないことではあった。ご大切とは、大切に思うという意味なのである。世は汝を愛すという西洋の意味を、世は汝を大切に思うという日本語で訳したわけだ。神の愛をデウスのご大切、キリストの愛をキリストのご大切というふうに言った。私はしかし、昔話をするつもりではないのである。今日もなお、恋といえば邪悪な欲望、不義と見る考えが生きてはいないかと考える。昔話として笑って済ませるほど無邪気ではありえない。愛に邪悪しかなかった時代に人間の文学がなかったのは当然だ。完全調和という公式から人間が現れてくるはずがない。しかし、そういう時代にも、ともかく人間の立場から不当な公式に反抗を試みた文学はあったが、それは下作者という名で呼ばれた。下作者のすべてがそのような人ではないが、少数の下作者にそのような人もあった。いわば下作者もまた一人のラムネ氏ではあったのだ。ちょろちょろと吹き上げられて蓋となるラムネ玉の発見はあまり他愛もなく滑稽である。色恋のざれ言を男子一生の行とする下作者もまたラムネ氏に劣らぬ滑稽ではないか。 しかしながら結果の大小は問題でない。フグに徹し、ラムネに徹する者のみが、とにかく物のあり方を変えてきた。それだけでよかろう。それならば、男子一生の業とするに足りるのである。